よりしげ市長の
ワンダフル沼津。
8月放送分、よりしげ市長のワンダフル沼津、ワン沼のお時間です。ここからはコースト FM 梅田光平がご案内していきます。今日も沼津市役所の特別応接室、こちらで、収録した様子皆さんにお届けしていきます。いつも通りよりしげ周一市長です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
8月のスタートということになりましたが、まあとにかく今年の夏は暑いですね。
本当に本格的な夏っていう以前からめちゃくちゃ暑い日が続いて、
本当にめちゃくちゃ暑いですね。
今日何度ですか？
もうね、実は収録は7月の18日にやっているんですけれども、この時点でも35度超えて、今日猛暑日になってます。昨日も猛暑日でしたから、もう2日連続猛暑日ですね。
これから本格的な夏ですよね。
そうです。
どうなっちゃうんでしょうか。
ちょうどだから今8月3日10日放送分で、もう少しするとお盆という地域もあるかもしれませんが、まだまだ暑くなる。
いやー、確かアメリカのデスバレーのところで50度を超えたとかな。
いや
ー、50度、
考えられないという生きていけるのかしらっていう、
いやー、なかなか厳しいですね。
そうですよね、
はい。
まだまだ暑さが続きますので、リスナーの皆さんも熱中症などを気をつけてお過ごしいただければ
ですね。
はい、
よろしくお願いします。
はい、今回もよろしくお願いします。さあ、こちらにはゲストをねお迎えしてまたお話伺っていきますが、沼津市にはですね、海や川など豊富な自然や歴史、文化伝統、様々なねこう貴重な文化財、そしてにぎわいを創出するイベント、また干物やみかんなどをはじめとした味覚など数多くの地域の宝が存在します。でそんな沼津の魅力を広く皆さんに知っていただいて、沼津に誇りを持っていただくため、沼津の魅力を集めた沼津の宝100選というのがあるんですね。先日の市政100周年記念日に改選改められたということですね、新たな沼津の宝100選が発表されましたが、今回のゲスト、その沼津の宝100選選定委員会の委員長として改選作業にご尽力いただいた小森博之さんをお迎えしております。今回は沼津の宝100選の改選の経過と、委員長としてまた観光従事者として小森さんが思う沼津の宝100選の魅力とこれからについて詳しくお話を伺っていきたいというふうに思っております。ということで、小森博之さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
宝100選の改選作業というのは大変なお仕事をね、また今回なさったということになるわけですけれども、今日はこのね改選などについても詳しくお話を伺っていきますが、まずは自己紹介というところからね、市長。
そうですよね、
はい、
せっかくお出ましいただきましたので、
はい、
本当にですね、沼津さん、沼津の宝100選、これ改選という形になるわけでございますが、すで、
はい、
にあるものをまた改めるということでございますので、相当な委員長としてのご苦労があったのかなと思います、はい、その大役を務めいただいた小森さんのまず自己紹介ということで、
そうですね、
はい、がっちりやっていただきましょう。
はい、お願いいたします。
はい、沼津の宝100選選定委員会の委員長を務めさせていただきました小室博之と申します。普段は沼津グランドホテル専務取締役、そして沼津観光協会の副会長をしております。よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
ありがとうございます。
もう観光の関係では小森さんに大変お世話になっていまして、中心市街地の人間、にぎわい作り、
そうですね、
こういうことに関してもね、本当に力強いいただきまして、はい、本当にありがとうございます。
はい、コロナが5類になったというのもありまして、また観光客の方も戻ってきているかなという印象ですが、いかがですか？
そうですね、7月のこの3連休ですか、非常に多くの観光客の方が、沼津に訪れていただきまして、
はい、
非常に、沼津市大変にぎわって、活気が少しずつ戻ってきているのかなというのは実感しております。
なるほどね、
ありがたい話です ね、
ね、そうですよね、はい、そんなにぎわい作りにも貢献いただいているということなんですけれども、
はい、
沼津の宝100選についてもね、いろいろと知りたいという方多いと思いますので、
そうですね、
はい、次の質問に行こうかなと思いますが、
はい、
はい、
ご紹介いただいたな、ことでございますけど、改めてね、
はい、
沼津の宝100選って一体何なんだろうということで、リスナーの皆さんにですね、分かりやすくご紹介いただけると大変助かります。よろしくお願いします。
はい、 沼津の宝百選はもともと沼津市の豊かな自然、歴史、産業、文化など魅力ある地域資源を市民の皆様自らの手で掘り起こし、その中から特に沼津市の個性と魅力を表現するものを市民の皆様による投票や選定委員会による選定作業を経まして、平成23年9月に決定したもので、市内外に誇れる宝として市民の皆様にその魅力を再認識していただき、シビックプライドを醸成することを目的としております。ですので、もっと広く皆さんに知っていただき、沼津の魅力をどんどんどんどん自慢していただきたいです。
はい、そのね、百選というのがですね、今回新しくなったと、はい、ということになるわけですけれども、うん、そのあたりについても深く伺っていこうかなと思います。
そうですよね、市政100周年ということで、
はい、
市政記念イベントということで4月の7、8、9ということで3日間あたって開催してましたけど、この先日のですね、市政100周年記念イベントの中においてですね、その沼津の宝百選が改選されてですね、新たな沼津の宝百選、うん、こちらの方がですね、市民ギャラリーとしてね、はい、こちらの方で発表されました。今回改選に至った経緯など、はい、ぜひともご紹介いただきたいと思います。
はい、沼津の宝百選はどれも沼津市の魅力を表現する上で大変素晴らしいものばかりですが、うん、平成23年の決定後約10年が経過しておりまして、この間アスルクラの沼津さんや、フェンシングの聖地、またアニメラブライブサンシャインの舞台となるなど新たな取り組みが生まれている一方で、江ノ浦湾花火大会や実行委員会主催での奥駿河湾海浜祭など中止になったイベントもあることありますから、市政100周年に合わせた次の時代の沼津にふさわしい宝をもう一度選び直すことになりました。
はい、さあ、その選び直すということになるわけですけれども、どういった方々が関わってくださっているのかというのもね、市長、
そうですよね、
興味深い。
はい、今回の改選でね、市の考え方だけで行うということではなく、うん、沼津の宝百選選定委員会の皆さんに組織していただいて、市民の代表者としての立場でね、さまざまなご議論をいただいたところなんですよね。
はい、
選定委員会のメンバー構成、そこでですね、議論、この様子なんかもですね、お伺いさせていただければと思います。よろしくお願いします。
はい、選定委員会には様々な分野から多様な、見方や意見を出してもらうために、文化、歴史関係団体、商工会、商工会議所、観光協会、自治会、ラジオパーソナリティ、地域おこし協力隊など各分野の知見をお持ちの方にお集まりいただきまして、うん、またより広く一般からの意見を取り入れるため、工房の委員を3人を含めた10人で話し合いをしてきました。皆さん各分野本当に豊富で多様な知見をお持ちの方で、私も毎回勉強させられる話し合いの場となり、貴重な経験をさせていただきました。
さまざまな方が、ね、関わって、
うん、
ラジオパーソナリティという話もありましたが、私ども FM 沼津の、ちょうど、ね、今、ワンダフル沼津の、放送時間中はトワイライトビーチという番組の中に組み込まれてワンダフル放送していますけれども、その生放送の担当神田彩乃パーソナリティも関わらせていただいたと。
そうか、
いうこと
で、なるほど、
はい
はい、
大変お世話になったと。
うん、
一方で私たちもやっぱりこう市民の方からいろんなこう反応をね、放送上頂戴することがありますので、
そうですね、
そういったものも今回100選に当然反映させて、改選に取り組んできたというわけでありますけれども、とはいえやっぱりこう選び直すっていうのはね、いろんな苦労もあったんじゃないかな
と、ね、ね、
思いますので、
はい、
それを踏まえた上で次の質問参りましょうか。
はい、元の100選というのがあったというような状況で、はい、でしかも新たな100選を選ぶということにおいては、その100選を一つずつ、出していただいた方々のいろんな思いがあると思うんですよね。はい、そういうことを考えると、100個の宝箱を選び直す、これは相当なご苦労があったのかなと。いろんな見てるとですね、思いというのはやっぱ伝わってくるんですよね。そうなってきますと、改選に向けてどのような手続きをしたのかということをやっぱり市民の皆さんも気になりますよね。
はい、
また選定委員会での活動も含めて教えていただければいい機会かなと思いますので、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、まず選定委員会におきまして、改選の方法についてまず議論をいたしました。改選の方法を決めてからは、どうやって市民の皆様の意見を反映させた改選ができるのかの具体案を検討しました。 この検討の結果から、令和4年の2月から4月にかけて、新たな宝としてふさわしい候補の公募を行いました。それから従来の宝と公募した新たな宝候補の人気を参考指標として測るために同年7月に広く一般投票を実施しました。この投票結果をもとに最終的な新たな百選案について選定委員会において議論を詰めて、今年の1月に選定委員会での議論内容につきまして、市長にもご報告させてもらいました。
はい、その通りでございます。
そういうことだったんですね、はい、市長ね。百選っていうのを選ぶのは、まあ、先ほどからもいろんな大変ご苦労があるということでお話ししてますけれども、うん、100個以上あるわけでね、小森さん。
はい、そうですね。
さまざまな案、さまざまなスポット、名物などなどあるわけですが、これをこうギュッと100に絞るという大変な作業があったわけですけれども、その絞るというね、まあ、改選作業にあたっての、まあ、ポイントなどについても主張を伺いたいなと。
そうですね、今お話をいただいている中においてもですね、はい、まあ、1月にまあご報告いただいたというような状況でございますけど、選定委員会としての活動内容を考えている限りは、改選にあたって本当にさまざまなことに配慮されて、はいはいはい、まあ、手続きを進められているんだなということをですね、改めて意識の方させていただいたわけでございますが、今上田さんの方からですね、ご指摘いただいたように、今回の改選のポイントって何だったんだろうか、はい、まあ、そこをやっぱり聞きたいですね。
そうですね、はい、はい、お願いします。
はい、やはりですね、一番のポイントは、今回の改選には多くの方の意見や思いなどをできる限り反映させたことですね、
うん、
はい、で市民の皆様などから直接宝の候補を募ることや一般投票を実施することで、地域資源を自らの手で掘り起こし、作り、選び、沼津市の個性と魅力を育てる宝であることを皆さんに実感していただくよう、選定過程の仕組み作りを意識して、努めてまいりました、う
ん、はい、
また先ほども言いましたが、従来の沼津の宝百選はどれも大変魅力的であり、地域の資源として大切に磨かれてきたものばかりなので、うん、決して削除するのではなく、うん、整理、集約、または統合することによって、できるだけ既存の沼津の宝を残しつつ、新たな宝を追加選定することとしました。こうすることによって、多くの方から好まれ、将来に向かって末永くシビックプライドの醸成が図られるのではないかと感じております。
なるほど。そういうポイントを踏まえて、
はい、ものすごいご配慮ですね、本当にね、やっぱり宝ですからね、それぞれの方々が、まあ、挙げてくるその宝、
はい、
まあ、その宝物をですね、いかに大切に扱うか、そのあたりのところをよく理解することができました。
そうですね、はい、シビックプライドの醸成というお話がありましたけれども、うん、やっぱこうただ選ぶっていうだけではなくて、さまざまなやっぱりことをこう踏まえながら、配慮しながら、うんうんうん、百選、まさに100を選んでいくということになったわけですけれども ね、はい、ね、さあ新しい100選決まりました、
うん、
これからについてもね、
大事ですよね、
はい、伺っていきましょう、
はい、まあ、これからの沼津宝100選のあり方、期待することなど、まあ、このあたり、まあ、委員長を務められた立場でね、はい、何かお考えがあれば教えていただきたいなと思います、
はい、お願いします、
はい、冒頭にも申し上げましたが、沼津の宝100選は市内外に誇れる宝として、市民の皆様にその魅力をまず再認識していただき、シビックプライドを醸成することが目的ですので、
うん、
まずは今回新たに仲間入りしたお宝を中心に、まずはご自身の足で巡っていただき、ご自身の目で見て味わって体験してほしいと思います、
うん、
私もそうなんですけども、知らなかったお宝はもちろんですが、すでに知っていたお宝も改めて訪れると、また違う発見があったり、より深く知ることができたりすることもあります。またお住まいの地域のお宝の発見や保存活動を通じて、人との新たなつながりができるかもしれません。さらにはあるお宝を育てて磨いていく過程で、次の新たなお宝が生まれることもあるかもしれません。
なるほど。
そうして考えると、沼津は地域資源の宝庫で、それをもとにさらなる活性化と発展をしていく可能性が無限大に秘めているところだと思います。
あ、
はい、
これすごく お褒めの言葉を頂戴したなという感じもいたしますね、市長ね。
う
ん、
本当にそうです
よね。沼津に対してね。
はい。まあ、優れたコンテンツがいくらでもあるというところなんだなということを改めてね、感じさせていただきますね。
そうですよね。
実際に皆さんで訪れていただく、あの資料を参考にでね、あのお伺いするということも、やってみていただければありがたいなと思いますよね。はい。
ちょうどこの沼津市政が、まあ、100周年ということになりましたけれども、改めてその市内外から沼津が注目されていると思うんですよね。うんうん、そのタイミングでこの100選もね、うん、開選ということで、
はい、
また新たな魅力
を、ね、向けてね。
そうなんですよね、はい。ぜひとも多くの皆さんに見て触れて知っていただければというふうに思うわけですが、そんなね、あの新しい100選、決まっただけではないんです。うん、今後また、まあ、様々な活用といいましょうかね、新たな魅力発見というチャンスがどんどん生まれてきそうなんです。そこでこんな質問はいかがかなというのが市長次ですね。
はい、まあ小森さんは冒頭で沼津グランドホテルさんにお勤めということで、
はい、
まあ、観光に関してはですね、まあプロフェッショナルで捉えさせていただいているところでございます。まあ、そういう点からすると観光中心者として見る、うん、沼津の宝百選、このことについてですね、ぜひともお伺いさせていただきたいなと思います。
はい、
はい、そうですね、観光従事者としましては、まず沼津の宝百選をもっとまず県外の方々に知っていただきまして、
うん、
それをまず上手に活用すると、沼津の宝百選をめぐるツアーなどを、旅行者交通関係者などとタイアップしまして、
うん、
例えば200コース3泊コースなどジャンルや地域別に合わせた何種類かのプランを作り、まずはたくさんの観光客を、沼津に呼び込み、
はい、
今まではどうしても伊豆への通過点に過ぎなかった沼津を着地型観光へシフトしていき、それぞれの業種業態への経済効果につながればと良いかと考えております。
なるほど。
そして沼津の魅力がたくさんの方々に伝われば、移住者も増え、もともと沼津に住んでいる若い世代の方々も沼津にとどまり、定住人口の確保にもつながり、活気のある沼津になっていくと思います。
はい、
沼津は大変気候も温暖に恵まれまして、関東圏からのアクセスも非常によく、観光資源も豊富ですので、うん、本当に魅力のある街だと思います。
うん、
ますます楽しみな沼津になっていくと思います。
なるほど。
はい、
いやね、これまではどうしてもこう伊豆の玄関口なんていうね、まあ、表現もありました。それはそれでもちろん、
はい、
大事なことですし、これからも、まあ、そういった機能も持ちつつ沼津に、たくさんの方がお越しいただいて、
うん、
泊まっていただいて、うん、美味しいものを召し上がっていただいた、体験も観光もしていただけるような仕組み作り、この100選をきっかけにできていくとね、非常にいいですよね。はい、
もう観光事業者のプロフェッショナルがそうに言っていただけるので、
そうですよね、
大変ありがたいなということと、
はい、
今後の活用というのが極めて重要だと思ってますから、
はい、
まあ、観光従事者の皆様方とともにですね、うん、そのあたりの施策がしっかりと展開できるように努めてまいりたいなと考えています。
この数ヶ月だけでもやっぱり駅周辺ずいぶんにぎわいが戻ってきたなって小森さんもお感じになりません？
そうですね、駅周辺なんか大変にぎわってきまして、沼津港なんかは以前の活気も戻ってきましたね。は
い、そうですね、
そうですよね。市長もやっぱお感じになりますか？
あ、それは感じますね。はい、で、市民の方々、今観光の観光でいらっしゃる方々の話でしたけど、市民の方々も案外沼津市内に点在しているこの沼津の宝っていうのを理解してなくて、実はこんなにすごいのが市内には散らばっていて、訪れてみるだけでも楽しいということがありますので、この沼津の魅力をせっかく新しい新沼津の宝100選ができましたので、こちらをもう一回見直していただいて、
はいはい、
沼津巡りをやってみる、そうすると沼津って本当にいいところなんだなということをですね、改めて感じていただける、そんな機会になるのかなと思います。
そうですよね、
はい、
ですからそういう意味では先ほどご案内いただいたその100選巡るツアーなんていうのすごく魅力的だなと感じたんですが、はい、県外の方だけではなくて、この、ね、放送機のエリアの皆さんにも興味持ってもらって、
うん、はい、そうですね、
参加していただくことで、こんなスポットあったんだとか、うん、こんな歴史文化あったんだ、こんなグルメあったんだという地元の魅力発見にもね、
必要ですよね。で、しかも夏休み期間になりますから、
はい、
例えば夏の研究なんかに親子で、その沼津の宝100選を巡って、 親子でその宝を共有する、はい、あ、いいんじゃないかな、なんと。
そうですよね、ぜひとも新しいこのね、沼津の宝百選にご注目いただければというふうに思います。さあ、では最後に市長にまとめていただきましょうか。
はい、本日は小森さん、本当にお忙しい中ご出演いただきまして誠にありがとうございました。沼市はですね、本当にお話の中にもありましたようにですね、豊富な自然とそこで育まれる文化、うん、伝統、またつい先日はですね、7月1日でしたけど、本市は市政100周年を迎えました。
はい、
これまでにですね、先人たちが築き上げ、つながれてきた歴史というのがございます。最近では、本当に各種スポーツ、こちらの方がですね、非常に活性化しているところでございますし、ご案内いただきましたようなラブライブサンシャイン、このようなアニメの舞台となるなど、新たな時代の賑わいの創出なども見られます。無限大の可能性を秘めた魅力の宝庫であると、誇りに持って言えるのではないかと考えます。こうしたことからもでもですね、新たに選定されました沼津の宝百選、こちらの方は市政100周年を迎える今の時代にあったえりすぐりのお宝ばかりだと思っているところでございます。沼市といたしましてもですね、都市の魅力の向上と活性化のためには、市民の皆さんが沼津に郷土愛と誇りを持っていただくことが何よりも重要であると考えております。そのための魅力創出の施策を市といたしましてもしっかりと推進してまいりますので、引き続きご協力いただければと願うところでございます。特に小森さん、観光ということにおいてはですね、はい、観光協会の方とも連携していただいているということもございますので、重要な役職もついていただいているところでございますから、こちらの方、本市と行政とですね、しっかりと連携をさせていただき盛り上げていきたいと考えていますので、よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
はい、ということで今回はですね、元沼津の宝百選選定委員会の委員長でいらっしゃいました小森博之さんにお話を伺ってまいりました。小森さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。